どうもマティログです、今日は何やろうかな。今思いつきました。いいですか。もう思いついたらすぐ試すという性格でございまして、その企画の名は中断しりとり。中断しりとり、長段下段中断ではなくて、途中で立つと、途中でブレイクする、ストップすると、その言葉に引っかかって、なんかその言葉に関するうんちくを喋り出すマティログみたいな感じで、普通のしりとりなんですけども、ワードに引っかかったらなんか喋ります。それでは行きましょう。中断しりとり、時間はね20分ぐらいありますからね、ついてきてくださいね。もう時間のない人は Spotify で3倍速で聞けば7分ちょっとぐらいで聞けますからね。時間を効率的に使っていきましょう。または私のこの低音ボイスが好きですけどたまらないというそこのあなたは、通常の速度で聞いてもいいんだよ。行きましょう。ではしりとりのリから行きましょう。中断しりとり行きます。リオデジャネイロ、オリンピックやりましたね。リオデジャネイロ、リオのカーニバル、リオのカーニバルって行ったことないんですけど、リオで住んでたことある人に聞いたら、表向きのこうメインストリート、要は観光客向けのストリートっていうのは、テレビで見たことあるようなね、一般的なあのリオのカーニバルなんですけど、一本こう工事に入るとね、一本入るとめっちゃエロいことになってるって聞いたことがあります土崎の祭りと一緒ですよね、はい、リオデジャネイロのロ、ロッカールーム、ムソリーニ、カタカナ続いてますね。カタカナしりとりでいきますか。もういいですよ、いいですよ、もうそれでいきますよ。ムソリーニ、一回使ったのはできないですからね。リストカッター、ターの時はターでいいですか。ターメリック、クッキー、キーホルダー、ダーから始まるカタカナって難しくないですか。ダースコチンドン隊っていうね、秋田のチンドン屋さんがいますけども、私ちょっと出方で入ってたことありますが、ダースコっていうのはカタカナですから、いいことで、ダメですか、ダメですか。じゃあダークネス、これね、暗いの、暗闇の名詞形ね、ダークネス。ストレッチ、チューリップ、プッチーニ、プッチーニといえばね、プッチーニ作曲の誰も寝てはならないっていうね、曲が あるんですけども、この間その曲から始まるある方のバイオリンコンサート行ってまいりました。石川彩子さんのバイオリンコンサートです。よかった。もう超絶技巧のバイオリニストで、しかも美人、海外ではデビルズ彩子というね称されていまして、もう超美人めちゃくちゃバイオリンうまいで、特にそのある音からある音にニューンとシフトしていく、あとこうバイブレーション、ビブラートっていうんですか、のね音が特に上手でらっしゃる方でですね、ラジオで2回ほどご一緒させていただきまして、実際にアトリオ音楽ホールで先日開催されたコンサート行ってきました。子供の頃からですね、石川彩子さんは自分がそのバイオリニストでステージに立ったら誰一人として寝てほしくないと、寝られては困る、寝ないような、誰も寝ないようなコンサートしたいっていう思いがあって、でその、プッチーニのね誰も寝てはならないから始まって、ポップスもあり、オリジナルもあり、もちろんクラシックもありと、とっても充実した 1時間半ぐらいだったかな。でアトリオ音楽ホールってね、あの秋田杉でできてるんですよ。いい音の響きなんですよ。立派なパイプオルガンもね、ダーンと鎮座していてですね、ピアニストの方が秋田市は土崎、さっきリオのカーニバルの下りでちょっと出てきた土崎出身の人でですね、ですから凱旋ライブ、コンサートにもなったと、その方にとってね。で最後にですね、あのバイオリンコンサートには珍しいタオル回しがあってね、全力でみんなでタオル回して、あの一体感が生まれました。そういったことプッチーニに、ニコラス・ケージ、ジョン・トラボルタ、ニコラス・ケージとジョン・トラボルタがね共演したフェイスっていうね、顔を入れ替えるっていう映画ありましたね。学生時代引きこもってた時見てましたよ。面白い映画でした。ジョン・トラボルタ、ニコラス・ケージもいいね。ジョン・トラボルタ、ターミネーター、映画縛りでいきますか。ターミネーター、ターミネーターの2ですよね。あのこう金属、溶けた金属が変幻自在にいろんなものに変わるっていう、社会が描かれてましたけども、もうあの社会が現実のものになるのはもう近いですよ。しかも IoT 化して、その金属自体もインターネットとつながっていて、さらに AI も搭載されていると。考える金属、変幻自在、どんなものにもなれるという時代がね、すぐそこまで来てます。ターミネーター、またターね、ターから始まってター、ターメリックカレーターメリック言ったからカレーね、レーザービーム、レーザービームっていうのはあの電子レンジのあのメカニズムね、仕組みですよ。あれはもともとレーザー戦争の時にそのレーザー照射して人を焼き殺すために作られた仕組みがあって、その仕組みを応用して作られたのが電子レンジということですね。はい、レーザービーム、ムーブっていうバンドいたよね。ムーブ英語でラップする人たち、ムーブ。埼玉によく来てたな。ムーブかっこいいよね。世代じゃない人は全然ついてこれないよね。ムーブのブ、ブーマーさんって今もいますかね。お笑いもみたいなコンビでブーマーさんですよ。ボキャブラ世代の、ね、ブーマー、まあマーガレット、マーガレットさんっていうお姉がいますね。マーガレットとトイレットペーパー、あ、昨日うちのトイレットペーパーが切れまして、隣の実家にもらいに行きました。そういうこう隣同士の貸し借り、まあうちはね、あの言っても実家ですから、あの別に返す義務はないんですけども、昔はあの町内の人から醤油もらったりあげたりとかした文化があったらしいですね。今は考えられないですね。もう回覧板も回ってこないもんね。まあ、隣の実家に回ってきてんのか。ねえ、ああやってこう常に隣近所と意思疎通を図っているべきですね、なんて、一般的なことも言ったりして。どうした、あの何で終わったっけ。あ、分かんなくなった。トイレットペーパーね、パーソナリティってね、ラジオで喋る人のことパーソナリティって言うじゃないですか。あれそろそろ飽きませんっていう相談なんですけど、昔は DJ でね、ディスクジャッキーって言ってましたが、今パーソナリティ、人格とか性格とか意味ですけども、他にいいのねえかなと思ってますね。ナビゲーターも違うしね。昨日ずっとポットっていうね、うちの会社でファイオンでやってる、ポッドキャスト、今はほとんど後藤萌一人で喋ってますけども、なんか出演っていうのをちょっとイメージ違うなと思って、語りに 変えてみました。ナレーションっていう言葉も僕あんま好きじゃないんですよね。ナレーションよりこう語りっていうふうに言いたいなと思って、特にこうと思えば語るようにこう訴えかけてくる、こう包み込んでくれるものがあるじゃないですか。なんか手前味噌でね、申し訳ないですけども、語りってしました。カタリストとかね、カタリストだとも別の意味になっちゃうか、募集中でございます。誰に募集してんだ。パーソナリティですね。ティーバック、ティーバックしゃぶしゃぶでしたっけ。あ、ノーパンしゃぶしゃぶか、ティーバックもいらないね、いるよねそれはね。いるよね、もうおかしいしね。ティーバック、もう僕はティーバックどころか休みの日はノーパンですよ。通気性よくね、陰嚢をね、通気性よくしていかないと。なんかこの間バイリンガルの、日本語と英語のバイリンガルの方々がこうなんか喋ってるトーク番組 Spotify で聞いてて、でたまたまのことを他に言いようがないよねっていう話題で盛り上がってたんですよ。英語だとなんかいろんな言い方がある、なんとかなんとかなんとかボールなんとかなんとか、なんか何種類かあるらしいんですけど、日本語ってたまたま以外ないよねって言ってたんですけど、いやあるわと思ってしこたまあるわと思ってね。たまたま、ベンたまとかね、睾丸とかね、あと陰嚢ね、陰嚢って言いたいないっぱいありますよね。ゴールデンボールとかね、いっぱいあるわと思いながら聞いてました。なんかいいですね。最近 Spotify でいろんな人の番組聞くようにしてますね。まだナレーションの仕事を始めたばかりの女性の、Spotify のポッドキャスト、すごい面白いですね。あと陰陽って、ひらがなで陰陽っていう番組なんですけど、たまに哲学の話してくれたりね、面白いですね。いっぱいありますよ。今度おすすめの Spotify のマティログ的おすすめの番組をこうラインナップでお伝えしてみますかね。なんか昔ケロログで、ケロログっていうそのサービスでポッドキャストをやってたんですね。12、3年前ぐらいからしばらくやってました。でその時もそうだったんですけども、ケロログでポッドキャストをやっている人たち同士こうオンライン上で仲良くなったりして、で実際オフ会もやって、実際お会いして、友達になったりもしてたんですね。なんかそういうコミュニティもう一回やりたいなって、あったらいいなと思って、今度、試してみます。 Spotify でおすすめの番組をこう紹介することで、あ、マティログってやつがなんかうちの番組紹介してたから、じゃあこっちも紹介して、じゃあ今度なんだったら一緒に番組やっちゃうみたいなね。いいじゃないですか。やってみたいな。どれぐらい喋ってますか。あとどこで止まってますか。トイレットペーパーからパーソナリティですね。ティーバック、クで止まってた。そうですね。通気性の話から陰嚢の話いったのね。だからティーバックのクだ。ちょっと今ね何分喋ってるかちょっとあれなんですよ。アップルウォッチで見てんです。14分ね。クーでター、またターか。わざとですよ、わざとですよ。ターから始まるのどんぐらい持っていく、いっぱいあるからね。こっちに書いていいかな。たーたーたーたー、ターキー、はい、七面鳥のことですね。ストライクが3回続くことでもありますね、ボーリングでね。ターキー、キーボード、ドミニカ、カラメル、ルンバ、バルーンファイト。懐かしいな、ファミコンのソフトでありましたね、バルーンファイト。はあ、風船を2つ持ってね飛んでいくわけですよ。で敵も同じように2つ風船持って飛んでるんですけど、上からこう針かなんかで風船を割って突き落とすっていうね、非常なゲームでしたけどね。ありましたね。昔はねビット数が限られてるからね、データ容量が限られてるから、いかに工夫をしてプログラマーたちが 難しい面を作るかと。つまり一本のゲームを長くいかに楽しんでもらうかって試行錯誤してたんですね。今はもうなんぼでもいくらでもデータ使えるから画質も綺麗になったし、ゲームの難易度というより人と人とどうつながることができるかとか、楽しさとかグラフィック要素とか、そういった風にシフトしてるんでしょうね。まあそれもそれでいいんじゃないでしょうか。だって昔のゲーム難しすぎたもん。ほんと難しかったな。激ムズゲームを紹介する藤田さんっていうね、ゲーム芸人がいらっしゃってですね、その方とぜひ今度なんかイベントやりたいなと思ってます。直接実はお会いしたこともありまして、なんかねちょっと企んでるんですけどね。バルーンファイトのトンガ、ガーリック、クオーツ、量子力学出てきましたよ。ツイッターまたターか、ターコイズ、ターコイズブルーとか言ってね、田沢湖とかね、青池の青さですよ。ターコイズ、ズッキーニ、最近ですよね食べるようになったのね。ズッキーニおしゃれですね。キュウリの漬物、ズッキーニの炒め物、全然違いますもんね。キュウリの一本漬け、ズッキーニとタイのなんかムニエルとかね、おしゃれですね。ズッキーニ、ニードル、針のことですね。ルイボスティーニってね、ルイボスティーとディアゴスティーニが混ざってしまう。ルイボスティーですね。またティーか。ティーカップ。はい。これはティーカップは、お茶を飲むカップと思いきや、おっぱいのサイズですね。ティーカップ。ABCDFGHIJKLMNOMDOMT。どんぐらいなんでしょうか。スイカップっていうね。塩地美澄さんがスイカップって言われたね。元秋田のね、アナウンサーさんですけども。バーでご一緒したことありますけどね、めちゃめちゃ酒強かったです。ティーカップのプ、またプか、プープー、プー、危ない危ない危ない、大統領の名前で終わるとこだった、撃沈するとこだった、プープー、もう引っ張られてる、ロシアに引っ張られてるよこれ。ロシア引っ張るなあ。でもいいのか、プーチンって言ってんじゃめなってあるからね、んじゃめな、どっかの首都ね、んじゃめな、んじゃめな、でもね、んからありますんだとかんじゃめなとかありますっていうね、ここでこう強がるよりもんで終わらない手立てはなかったのかと思いますけどもね。あえて自分をピンチに追い込むタイプ、わからないでもない、じゃめな、ナーガールジュナ、はいね、リュージュのね、こうサンスクリット名ですね。ナーガールジュナ、まあ仏教得意な方はわかるでしょうね。空という概念を生み出した人ですよ。空式即是空、空即是式ね。ナーガルジュナ、またな、わざとですよ。なーって伸ばさなくていいね。ナックルパンチ、はい、ナックルパンチ、お見舞いするぞってね、昔タカさんが言ってましたけど、タカさんでしたっけ、ノリさんでしたっけ、どっちか言ってましたよね。ナックルボールが好きですね。ナックルパンチでナックルボールの話ですから、僕バレーボールやってて無回転サーブっていうのが得意だったんですよ。ボールの真ん中を強めに打つとですね、無回転で揺れるボール、変に勢いだけのボールよりよっぽど取りづらいというナックルボールね。ナックルパンチ、ナックルパンチもそういうことなのか、揺れながら来るのかな、空気抵抗でね。ナックルパンチお見舞いされたくないですね。チャート、チャート式ってやってませんでした昔、数学のね、白チャート、青チャート、緑チャート、赤チャートっつって、赤チャートは難しかったな。チャート、 トップアスリート、トイザラス、スポーツ、スポーツジャーナリズムとかね、なんかそんな言葉ありそうじゃない、造語もありでしょ、なんか勝手に作る言葉いいですか、むむむむるむるむむムール貝のムールってあれ地名なの、なのかな、形なのかな、あれ形なんかムール、ムール的な形なのね、ね、ムールアルゴリズム、またムか ムッソリーニにアルゴリズム、なんでもいいじゃんそれアルゴリズムって言えば、アルゴリズムっていう意味を未だに分かってない人いて困りませんか、なんかついてこいよって思うんですよね、アルゴリズムっていうのは計算式みたいな、レシピみたいなことですよ、こうなったらこうなってこうなってこうなってみたいな、そうそう、レシピって覚えればね、一発だと思います、計算式で、アルゴリズム、むむむむむむむむむむむむむむむむむむムンゼイン、ムンゼインでしたっけ、大統領のムンゼイン合ってる、はい、終わりたかっただけですけど、じゃあムンゼインじゃないよね、合ってる、ムンゼインでいいの、あの韓国のね、ムンジェイン、ムンゼイン、はい、終わりました、ん、一応あのハングルはカタカナ表記ですからね、カタカナ縛りセーフということで終わりました、こんな企画いかがでしたでしょうか、はい、くだらないなと思った方も、なかなか面白いかなと思った方も、どちらでもないよっていう方も、また次回お付き合いよろしくお願いします、以上マティログでした、ヘバネ、あ、一個告知いいですか、あの YouTube を再開しまして、マティログ TV っていうんですけど、それでどっちが早いかな、 YouTube の方が早いかな、こっちのアップの方が早いかな、まあほぼ同時期だと思うんですけど、秋田のパワースポット、もっと広くこう日本のパワースポット、さらに言うとガチのパワースポット、もう本気のですね、本当ものすごい力が、みなぎってくるようなガチパワースポットと名付けましてですね、いくつか紹介していくというシリーズで、続く限り、続けたいと思います。下手したら1回で終わるかもしれないけど、まあとにかく、動画をいっぱいアップしてですね、皆さんの反応も見ながら、ちょっとこう自分にしかできない、自分にしか届けられない世界っていうかね、時空間、動画、画面、同じこといっぱい言ってるだけだけど、やってみたいなと思いますんで、なんとはよろしくお願いします。以上告知でした。はい、マティログでした。ありがとうございました。